Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1622回、1月12日です。皆さん、万事まして、みっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ帰ってこないよ音信不通ですよ。ケイタくんこんばんは。あく、白クマちゃんこんばんは。ケイちゃんもこんばんは。あ、ガンちゃんもこんばんは。おっと、京都を出ました。東へ向かって帰ってくるのね広島は雪はどうでしたかね。瀬戸内はそんなに降ってはいないような気はするんだけどな。島根と広島の県境はね、結構降ったみたいですけどね。トラックのうんちゃんが言うとりましたが、出雲はね、朝は真っ白でした。夜降った雪も凍結してカッチンコッチンでしたけどね。今は一応道路はなくなったかな。ただちょっと脇の方へ入るとね、まだ雪は残ってる状態。まあ、気温も低いんでね、これが多分今夜また凍結するんじゃないかなという気がしなくもないですけどもね。はい、まあ今シーズン一番の雪になりましたね。ああ、広島は晴れだったんですね。ただ寒かったと。牡蠣は結局食べれたんでしょうかね。もしかしたら帰りの新幹線の中で牡蠣とビールで晩酌だったのかな。どうなのかな。まあこの寒さは明日ぐらいまでですかね。もうちょっと我慢しなきゃいけないようですけどもね。ただ明日まで続くということになると、センター試験、受験生の皆さんはちょっと大変かなっていう感じがしますね。スキちゃんは何時に帰ってくるのかわからなくて、ちょっとね、それもあってスタートを10分ぐらい遅めにスタートにしてみましたけども、もしかしたら間に合わないかもしれないですね。はい、今週最後の配信ではありますが、私の一人喋りになる可能性もなくはないかなという感じですね。まあうちのリスナーさんに多分受験生はね、いらっしゃらないと思うんですけども、 明日明後日センター試験、雪の影響も交通機関が受ける可能性もありますんでね、十分準備万端で、挑んでいただきたいと思いますよ。はい、それでは本編の方へ行ってみましょうかね。はい、それでは本編の方ニュースを紹介していきたいと思いますが、まず最初は、旅ネタですね、トラベルウォッチにあった記事です。ネクスコ東日本道北道東道南の高速道路が乗り降り自由な冬の北海道観光フリーパスというね記事が上がってました。高速道路乗り放題のパスを出すってことなんでしょうね、これは。ネクスコ東日本は、ネクスコ東日本北海道支社は道北道東道南3エリアの高速道路が定額で乗り降り自由になるドラ割冬の北海道観光フリーパスを発売しましたということですね。目的地に合わせて道北道東道南の3つのプランを選択できますと。期間中は平日休日かかわらず利用可能で、1月20日から4月の2日までの連続する2日間または3日間で申し込めますと。ただし2日間の利用開始日は4月1日まで、3日間の利用開始日は3月31日までということで、お値段が2日間普通車が6000円、軽自動車は4800円、3日間だと普通車は7000円、軽自動車は5600円で乗り降り自由となりますということで、この道北道東道南きっちり分けられるんですかね、どっかつながっててここまでよっていう風な設定になるんでしょうかね。ああ、北海道は広いんでよくわかりませんけどね。で、これに合わせて、北海道スマホスタンプラリーっていうのもね開催されるそうです。観光スポット57カ所、北海道の道の駅119カ所、北海道内のジオパーク5カ所、冬のイベント会場10カ所、スキー場10カ所、高速道路サービスエリア、パーキングエリア21カ所の計222カ所でスタンプラリーが開催されますということだそうですね。まあ、これスタンプラリーといっても物理的にスタンプが置いてあるわけではなくて、携帯の GPS のデータを使ってまあそこに行ったよっていうね情報を使ってスタンプラリーを行うということだそうですね。で、集めたスタンプの数に応じて北海道の特産品が当たる北海道命名150年賞っていうのが、スタンプ150個集めることで応募ができて、5名様に1万円分の JTB 旅行券が当たりますと。あ、嘘、ごめんなさい。スタンプ150個で5名様に当たるのは、北海道の特産品が当たる北海道命名150年賞ですね。で、1万円分の JTB 旅行券が当たる北海道を満喫したで賞っていうのは、スタンプ20個で3名様に当たるそうです。そして全スタンプを集めると、漏れなく記念品と賞状がもらえる完全制覇賞。これスタンプ222個を集めるということだそうですね。はい、ということで、まあ、北海道を車で走らなきゃいけないというね、まずそこが難しいじゃないのって感じはしますけどもね。、はい、 北海道にお住まいの方、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。でもこれ2日間で全部回るっていうのは無理じゃないのかな。最低やっぱり3日間かかるのかな、全部回ろうと思ったら。あと雪の状態ですよね。はい、それでは次のニュースいきたいと思いますけども、こちらは iPod Love さんの方にあった記事です。 iPhone 6 Plus のバッテリーが在庫不足で4月まで交換待ち日本では、という記事が上がってました。やっぱり iPhone バッテリー交換があっちこっちで今殺到してるようですね。バッテリー劣化を理由に iOS の計画的陳腐化問題を受けて、 Apple は12月末まで iPhone のバッテリー交換費用を一律3200円にしていますが、一部の国では iPhone6 Plus の交換用バッテリーが在庫切れのため、3月末から4月上旬まで交換の受付は行われないということだそうですね。参考としてニューヨークにある Apple Store での現在の待ち時間は、6S、7、7 Plus、SE が即時交換となっていますが、6と 6S プラス、こちらが2週間待ち。6プラスはさらに待つ必要があるということだそうですね。iPhone6 プラス用の交換用バッテリーっていうのが世界的に大体不足しているということらしいですね。ちなみに日本で、この6プラスバッテリー交換をしようとすると、交換までの目安が3から6営業日ということだそうですね。まあバッテリー交換してくれるサービスセンターによっては在庫がないところがもしかしたらあるのかもしれないですね、日本国内でも。でまあ、バッテリー交換予定されている方は早めの方がいいかもしれませんね。おとといはできるんじゃないかって話だったんですけども、昨日できないということが判明した 5S ですね。こちらはやはり対象外ということで、この 5S に関しては8800円かかりますよと。それ以降の iPhone に関しては消費税込みで3456円、この値段で交換してもらえるのは今年の3月31日まで1台につき1回限りということになっています。あ、お散歩さんこんばんは。はい、続いて Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。iPhone X、8、8 Plus の G ワイヤレス 7.5W 急速充電は Apple の独自仕様という記事が上がってました。CES2018 においてワイヤレスパワーコンソーシアムが出展していたので、 iPhone X、8、8 Plus の G ワイヤレス7.5W 急速充電仕様について質問したところ、Apple の独自仕様なのでわからないと回答したということだそうですね。はい、基本 G のワイヤレス出力っていうのは規格としては 5W、10W、15W、この3パターンしかないんですよね。ところが iPhone X、それから8、8 Plus、こちらは、7.5W の出力に対応しているっていうふうに書かれてるんですよね。ですが G の規格には 7.5W というものは存在しないと。というわけで基本的には、 地域格でいくと 5W にしか対応していない。 7.5W の充電に関しては Apple の独自仕様ということなので、地域格の 10W、15W こちらを用意しても 7.5W での7.5W を使った充電ができないということらしいんですよね、基本的には。だから 7.5W で充電しようと思ったら Apple 純正のパッド、正式名称何だったっけかな、忘れちゃった、3台同時充電できるやつ、あれを買えば 7.5W で充電が可能ということだそうですね。ただし、現在ベルキンとモーフィーから出されている、充電パッドに関してはなぜか 7.5W での急速充電が可能だと。多分これは地域格じゃなくってアップルの充電仕様を、まあ、独自に組み込んでるんじゃないかということらしいですね。ということで、まあ、基本的には 5W 充電にしか対応しないよと、地域格のものを使う場合はね、ということらしいですね。あ、小暮さんこんばんはです。あ、仕事中お疲れ様です。はい、なので、10、8、8プラス用に急速充電のために 10W 用のパッドをもし買ってきたとしても、思うように 7.5W 充電対応してない可能性が高いということなのでね、購入時には十分気をつけていただきたいと思います。はい、それでは次のニュース、こちら iPod ラブさんの方にあった記事です。スペクターの修正アップデート、 iOS11.2.2 でサファリのパフォーマンスが 40-50% 低下はてなという記事が上がってました。 50% 低下ってことは、今まで1秒で表示してたページが2秒かかるってことになりますよね。それはまずかろうって気がしなくもないですけどね。先日1月9日火曜日にリリースされた iOS11.2.2 には CPU の脆弱性、スペクターの対策が含まれますと。スペクターはインテル、AMD、ARM と全ての CPU を対象とする脆弱性で、 iOS デバイスも脆弱性の影響を受ける対象となりますということで、11.2.2 のバージョンアップで、このスペクター対策が行われたわけですけども、アップルとしてはパフォーマンスの低下はほぼ見られなかったというふうな発表してるんですが、とあるベンチマーク結果ではパフォーマンスをかなり低下させることが分かりましたということですね。50% も低下したらやれんよな、まあ、ただこの 50% の低下というのはブラウザでのパフォーマンスの低下なんでね、アプリの動きが 50% 遅くなるという意味ではないんですけどもね。これはもうこの低下するのを我慢するしかないんでしょうかね。これは iOS の記事ですけども、 MacOS もですよね。あちらも多分スピードが低下してるんじゃないかと思いますけどもね。それでは次のニュース、こちら新ネットジャパンにあった記事です。 CPU 脆弱性対策バッジによる性能への影響、インテルがベンチマーク公開ということで、こちらはパソコンの方ですね。インテルはアメリカ時間の1月9日、 同社の CPU にバッチを適用した後の性能低下は最新のチップで最大 6% だと述べたということだそうですね。ただし一部の旧型チップではさらに大きく性能が低下する恐れがあるということだそうです。このバッチは、スペクターと、メルトダウン両方の脆弱性に対応するものということだそうですね。インテルのプレスリリースで当社の最新の PC ベンチマーク結果に基づき平均的なコンピューターユーザーに対するパフォーマンスの影響は深刻ではないはずだと引き続き考えていると述べたと。ただしここでは最新のベンチマーク、最新チップのベンチマークという話ですんでね。で、インテルとしては旧型チップの場合最大で 8% の性能が低下する可能性があるということだそうですね。ただですね、Windows 10で動作する Core i7 6700K プロセッサー、こちらだとね 21% 低下したというデータもあるらしいんですよね。遅くされるのは困るよなって気がするんですが、はい、ということで、まあ新しい目のチップであれば性能低下の割合は少なくて済むようですけども、古いチップを使いの方ちょっとこれはパソコン使ってる上で困ったことになるかもしれませんよ。今後どういう風になっていくんでしょうかね。はい、あのぶすみさんこんばんは。積雪降雪なし、凍結は大丈夫かな。それでは次のニュースですけども、こちらは気になる企業さんの方にあった記事です。 NTT ドコモ契約中のパケットパック等でデータ通信が可能になるパケットパック海外オプションを3月15日から提供開始へという記事が上がってました。先日は KDDI がこれは韓国限定だったんですけどもね、ピョンチャンオリンピックが開催される2月いっぱい追加料金なしで、ローミングの追加料金なしで、海外でパケットデータが使えますよというサービスを発表してましたけども、今度は NTT ドコモさんですね。本日 NTT ドコモがユーザーが契約しているパケットパックなどのデータ量を24時間980円で海外でも利用できるパケットパック海外オプションの提供を3月15日から開始すると発表しましたと。ユーザーは本オプションサービスを申し込み後に専用アプリなどを通じ海外で利用開始操作を行うと定額980円で利用になれますと。利用開始操作から24時間の利用データ量が国内のパケットパックなどのデータ量より消費され、24時間経過後はパケット通信が自動で停止されるため使いすぎの心配がないのが特徴ですと。また海外パケ放題および海外ワンデーパケにおける現在提供中の対象国と地域数も3月15日より205に拡大しますということはそうですね。これはピョンチャンオリンピックには間に合いませんね。3月15日からのサービススタートですんでね、はい。これを使うことでドコモも月額980円で海外でパケットが使えるということになるわけですよね。 au さんは以前から980円で、ソフトバンクだけが結局残ったわけですよね。ソフトバンク1000 2センチかかったんじゃなかったでしたっけ。果たしてソフトバンクは追従するのか、それともよそのキャリアのことなんか知らねえよって我が道を行くのか。ソフトバンクも追従しないとね、お客さん逃げちゃうよっていうか、まあ、海外で使う人ってそんなにいないか。そのまま知らんふりしてやり過ごそうな気がしますね、ソフトバンクは。はい、それでは最後のニュースですが、こちら携帯ウォッチにあった記事です。マイネオ、ゲームで楽しんで通信料を獲得できる王国ダンジョン提供開始ということで、こちらはデータ通信量をゲームで増やすことができるということですかね。K オプティコムは MVN のサービスマイネオのファンサイトマイネオが3周年を迎えることを記念した新コンテンツ王国ダンジョンを1月12日金曜日より提供を開始しますと。すでに提供開始されてますね。王国ダンジョンはマイネオー初のゲームコンテンツです。各ダンジョンの最下層に設置される黄金のマイネオー館を探し出すことがダンジョンのクリア条件として設定されますと。ダンジョンの中の宝箱に入っているパケットの原石はゲームをクリアするとパケット通信料としてプレゼントされます。ただしパケット通信料が得られるのはパケットの原石が本物の場合のみ。偽物があるの？おいおい。王国ダンジョンではユーザー自身がダンジョンを作成できるほか、他のマイネオメンバーが作ったダンジョンをプレイすることも可能です。それぞれのダンジョンには掲示板が用意され、ダンジョンの攻略などを語り合うことができるほか、ダンジョン内に宝箱、パケットの原石ですね、を設置したり、クリアまでのターン数が少ないユーザーへパケットをプレゼントすることもできますと。これこの宝箱に入ってるパケットの原石、一つで何パケット分とかっていうことになるのかな。この記事だけではそこまで詳しいことが読み取れないですよね。マイネオのページ行った方が早いのかな。具体的にどんだけパケットが増やせるのか、関しては詳しく書いてないのかな。まあ多分これは前にも契約してる方しかログインとかできないと思うんでね。うちのユーザーさんに前にもユーザーっていたかな、はい、ぜひ遊んでみていただいて、一体何パケットゲットできるのか確認をしてみていただきたいですね。あ、ケイちゃん前にもか。この王国ダンジョンでパケット集めてみて。おさんぽさん、ソフトバンクは海外パケ放題やめたっけ？あっちの方が高いけど手持ちのパケットは消費しないからいい気もする。いや、ソフトバンクパケ放題は確かあるはずですよ。ソフトバンクかけ放題はあるはずです。ソフトバンク、海外パケットし放題ってやつだな。ただ確かソフトバンクだけがこれ高くなる形になるはずですよね。25メガまでは あ、1日25メガまでは1980円、でそれを超えると2980円ですね。25メガ、なんかすぐいっちゃいそうですよね。25メガで一体何ができるんだろう。まあ動画見ちゃダメですよね。写真とか送ったらどうなるのかな。990KB までは0円から徐々に上がっていくんですよね。で 990KB から 25MB までの間は定額で1980円、で 25MB を超えると定額で2980円。逆に言うと2980円で使い放題っていうことになるのかな、これは。海外で使ったことがないからわからない。お散歩さん、それなら追従しなくても海外で使った分のバケット料金、バケットは料金に込みなんだから。あ、そういうことか。25メガだとインスタもできないね。やっぱりそうですよね。25メガだもんな。フロッピー25枚分でしょ。比較が古いってだからソフトバンクもだからこの定額2980円ってやつを980円にしてくれれば、まあ3社横並びというわけではないでしょうけどね。条件が違いますから、で、ニュースは以上です。スキちゃんは帰ってくる気配がありませんよと収録してる間にいつもまた雪が降り出しましたね。明日ゴーツまで朝走る予定にしてたんだけど、これ走れんのかな明日。雪は大丈夫だと思うんですけどもね、道路が凍結したらシャレにならんなって気がするんですけどね。お散歩さん、基本は2キュッパで、最初にキャンペーンで1キュッパだった時期があったので、その時の名残で残してるの、残してあるのかな。フロッピーディスク20枚分もあるけど、ああ煮頃の分ですね。あ、煮頃じゃないや。512か。ちゃんはまだ帰ってくる気配がない。あ、そうだ、昨日ツイッターのコメントを紹介するの忘れたんですよね。なので昨日の分と今日の分のツイッターにいただいたコメントを紹介しとかなきゃいけないと。昨日収録が終わってから気がついたということなんですけどね、はい、ということで昨日、おとといの収録が終わって、11日日付が変わって1620回を上げてから、おばかさんが配信どうもお疲れ様です、仕事のともに拝聴いたしますということでいただいてました。ありがとうございます。そしてアレットさん、リステンナウということで1620回を聞いていただいて、キューマって何、キューマ、あ、あの地名かな間違って読んだ地名かな、はい、ありがとうございます。 はい、そして岩成君が先月の配信分ですが、みっさんの言う刺身醤油、刺身醤油はたまり醤油、たまり、あ、たまりじゃなくて再仕込み醤油のですね、一度絞った醤油を使ってもう一度醤油を仕込む、かなり濃厚でドロッとした醤油で、こっちの方で使われる醤油ということでいただきました。はい、ありがとうございます。たまり醤油と刺身醤油は別物ってことなんですね。うん、ありがとうございます。そしてお散歩さんが、これは11日ですね、おはようございます。気温1度、寒いけど今シーズンはまだ雪かきをするような積雪はなし、今回の寒波も影響なさそうということで、先日近くのショッピングセンターで行われていたミニ、ミニ、なんだこれ、なんて読めばいいんだ、ミニ、読めない読めないまあ展覧会だなの作者さんは、サイトで1日1枚写真を公開されています。わからない、この写真を撮る人がはい、ありがとうございます。そして丸 M さん、霧の、あ、霜の降りたフロントガラスに夜間のお湯より薄めたアルコールの方が効果的ですよ。消毒用アルコールを数倍に薄めて霧吹きに入れておけば霜取りスプレーの出来上がり、あるいは屋根付きの駐車場であればそもそも霜は降りません、降りませんということでいただきました。ありがとうございます。アルコールね、そうか、私はいつも前の晩のお風呂の湯をかけてますけどねだから沸かしたような熱さのお湯ではないんですけどもね、屋根付き駐車場であれば大丈夫だけど、うちには屋根は一つ一台分あるんですけどね、カーポートが、お袋の軽自動車をそこに入れてるんで、私の車は屋根なしのところに停めてますよ。だから雪が降れば雪かきから始まるという感じですけどね。はい、ありがとうございます。お散歩さん、あ、ミニチュアライフね、なるほど。アルコール置いとくと飲んじゃうので危険、そこまで失礼、飲みませんよそれに消毒はメタノールでしょう。メタノールは飲んじゃダメですよ。エタノールはいいけどね。お散歩さん、基本は298で最初に、ああそう、これ読んだな。2HD のフロッピーディスク1枚は 1.4 メガだけど、昔の Mac では400メガか800メガでしたと。ああ、 1.4 メガで読めたのはあれは AT 互換機ですよね。98は確か1メガ対応じゃなかったのかな、なんかそんな記憶ある。あ、1メガ 1.2 メガなんかちょっと容量少なかったですよね。刺身醤油っていうのはいろいろなメーカーから出ています、いるけどメーカーによってベースにしている醤油が違うみたいですよ。なるほど。お散歩さん、本当に寒い時はぬるま湯のようなのをかけると溶けてもすぐに凍る、私は海氷スプレーを買っておいています。ああ、 オートバックスとかに売ってるやつ、あ、オートバックスだけじゃないな、ホームセンターとかにも売れてますね。あ、だからあのうちはお湯かける前に先車のエンジンかけてフロントガラスを温めるんですよ。で温めた上でお湯をかけるんですけどね。98だけが独自仕様で 1.2 メガだった。 Mac の 2HD は AT と同じ仕様、 AT と同じ仕様だけど 1.4 は使えなかったってことか。うん、400メガか800メガってなんか計算しにくいですよね。で、昨日のポッドキャストを今日12日に日付が変わってアップロードして、チュリーちゃんが1621回拝聴、スキちゃん部屋が冷蔵庫の中ですね。温かいもの召し上がってください。今日のランチはネバネバものスタミナ丼です。口内炎3つが治りませんということをいただきました。ありがとうございます。口内炎は痛いですよね。あのチョコラ BB かなんかを飲まないとダメじゃないかな。はい、そしてケイちゃん。玄関は 21.5 度だった。三つお？あ、間三つお？この後ろが。だね。あ、間三つの時計？玄関で 21.5 度ってどうなのよって気がするけどね。はい、ということでコメント昨日おととい分2日分を紹介しました。ありがとうございました。あ、江口さんこんばんは。え、お散歩さん、いや後で 2HD が使えるようになった400メガは片面の 1DD で800メガが両面の 2DD。 ああ、なるほどね。なんかそんな表現もあったな。あ、アメリカンさんこんばんは。8時を回りましたが、スキッちゃん、おっと、スキッちゃん既読になったぞ。ということは今から帰ると、あ、今日はまだ仕事終わらんというメールが今来ました。残念ながら今日スキちゃんは参加できそうにないですね。ケイちゃん前に見たのお湯かけるにびっくりしたけど、南国のこちらではお湯かけた直後から凍ってさらにひどいことに。まあかけたお湯がね再び凍り出すってのはめったにないですよ、島根ではね。北海道行ったらわかんないですけどね。お散歩さん、私のプリウスは寒冷地仕様にしてもらったのでフロントガラスにヒーター的なのがついていますが、プリウスってそもそも暖房力が弱いんです。ああ、なるほどね。フロントガラスにヒーターってことはあれ、あのリアガラスに入ってるようなああいう熱線が入ってるってことなのかな。あ、でもそんなわけないか。そんなものが入ったら視界が遮られちゃいますよね。今スキちゃんから明日はどうするって来ましたな。多分これ走れるでしょう。行く予定って書いておきましょうかね。 プリウス、基本的に車の暖房ってエンジンが回ってて、その熱で温風を出しますよね。プリウスってどうやって温風出すの？ヒーターかなんかをわざわざ電気で温めて温風を出すのかな。ちょっと待ってくださいね、スキちゃんにちょっとメールしますね。愛知でも朝6時過ぎに出勤していた頃は再凍結何度も経験しましたよ。フロントのヒーターは下から温める程度でそこまで強力ではないです。ああ、そのフロントのヒーターはそうなんだろうけど、普通にあの暖房、室内暖房、あの吹き出し口から暖かい空気出せますよね、普通の車だと。ああいうのをプリウスはどういう風にするんだろう。あ、待って、プリウスはエンジン乗ってたか。あ、そうか、プリウスエンジンがあるからそのエンジンの熱使えばいいのか。電気自動車じゃないですからね。だから逆に言うとリーフとかがどういう風にしてるのかなってのをちょっと気にはなるんですけどね。お散歩さん、エンジンはついてるからただ車体の割に小さいのでなかなか暖かくならないのかな。それ以前は2400とか 3000cc だったので、それに比べると効きが悪い。まあ確かに暖房に関してはそうでしょうね。あと暖房もだけど、まあプリウスとかは両方ついてるからいいんだろうけど、完全な電気自動車にした時にエアコンもどうなるんでしょう。コンプレッサー回すためにモーター回すんですかね。もし渋滞とかに引っかかったらなんか電気食ってそれだけでバッテリー上がりそうな気がするけどな散歩さん、それと低速時には電気で走るのでアイドリング程度だし、暖房つけてもさほど回転数は上がらない。なるほどね。お散歩さんはプリウス、あれバッテリー結局どれぐらい持つんです？なんかバッテリーあれ全交換しようと思ったら相当な金額かかるんですよね。バッテリーだから当然寿命がきますよね。車の寿命よりも先に。あれ全交換するとどれぐらいかかるんだろう。もともとの車体も高いのに維持費めちゃくちゃ高いってことになっちゃうのかな。モーターでコンプレッサー回すんでしょうね。ああ、冷房とかの時か。じゃないと困りますよね。渋滞に引っかかってトロトロ運転になったら冷房も効かないなんてことになったら夏場蒸し風呂状態になりますよね。さっきのケイちゃんの書き込みで、あのお湯をかけるのにびっくりしたっていうのは、北海道は何かけるんです？やっぱりアルコールとか、お散歩さんが言ってたあの開氷スプレーとか、そういうのを使うんでしょうかね。あれ、うちの会社上がると道路が凍結しないように、あ、なんだっけ、シリカゲル、あ、いや、シリカゲルじゃねえや、石灰かな、 をまく、道路にまくために用意してあるけど、あれをフロントガラスに振りかけると溶けてくれるのかな。散歩さん、もちろん乾電池仕様だし電気のヒーターもついているみたい。プリウスのバッテリーはだいたい10万キロ持つみたい。私のはよくわからないけど、弟の標準サイズのプリウスが12万ぐらいだったらしい。うわー、10万キロで12万か。ランニングコストかかりますね。けいちゃん、スノーブラシの反対側で氷をガリガリ、あと使わなくなったカードも使えるよ。あー、溶かすんじゃなくて削ぎ落とすってことね。あのブラシの後ろのスクレーパーでガリガリっていうのは私もやりますけどね。それでも追いつかんときにはお湯をかけると。お散歩さん、コインありがとうございます。せっかくコインを入れてもらったけど、スキちゃんも帰ってきそうにないので1時間で終わっとこうかなと今ちょっと思ってます。あと9分で1時間になりますけどね。ピカリンピカリンさん、こんばんは。あ、コインありがとうございます。あれはナトリウム系なので車にかけたらひどいことになりそう。弟はもっと走ってから交換しました。ガソリンエンジンのメンテと同じで比較的走っていると持ちはいいみたい。あー、なるほどね。多分世界的に流れとしてはエンジンからバッテリーモーターに変わっていくんだろうなと思うけど、維持費がなんか高くなりそうだなって思うんですけどね。ただ電気自動車が増えればバッテリーの数も増えてくるから単価下がってきてもうちょっと安くなるのかなって気はしなくもないですけどね。去年の寒さでもウィンドウウォッシャー液も乾冷仕様の凍結この辺なんか打ち間違いをしてるな。牛のもの、牛じゃないな、なんか違う間違いだな。うっかり使うと凍ってしまう。あのウィンドウォッシャーもなんかヒーターつけるのがあるじゃないですか、寒冷地用の。ウィンドウォッシャー自体が出てこないっていうのがたまに、最近ないかな、何年か前にありましたけどね、寒かった時に。バッテリーって希少金属を使うので需要が増えても下がりにくいかも。ああ、なるほどね。なんかマツダとトヨタ合弁会社作るって昨日だかおとといだかなんかニュースで言ってましたよね。多分電気自動車絡みの仕事じゃないかなと思いますけど。 ということで、まあ今日はスキちゃんも帰ってこないので1時間で終わっておきたいと思います。まあ週末もうちょっと寒さがね続きそうですし、まだ雪もね降るとこもあるでしょうし、溶けずに凍結するとこもあると思いますんで、週末お出かけを予定されている方は十分お気をつけください。あと風にも気をつけてね以上、空海 IT ニュース1622回でした。お届けしたのはみっつあんでした。それではまた来週。ただものだんだん。ああ、結局世界的に電気自動車に移行しなきゃいけないから、その関係の会社を作ったんだと思うんですけどもね。はい、それでは皆さん良い週末を過ごしください。
I mean, IT news.